西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。6月の西宮徹底解剖は西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんをお迎えしてお届けしてまいります。森田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まあ、本当にあの市民の皆さんのね、まあ、憩いのスペースということで、あれがあるからなんかすごいこう西宮っていいよねっていうか、西宮に住んでるってすごい得してる気分みたいにね、おっしゃってくださる美術ファンの方たくさんいらっしゃるみたいですが、その魅力をですね、1ヶ月にあたっていろいろと探っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
さて、じゃあ基本的なところからまず伺いたいんですけど、これ西宮市立大谷記念美術館じゃないんですよね。西宮市大谷記念美術館、はい、ということなんですが、はい、この成り立ちというか、はい、
そうですね、
美術館の、はい、
名前に大谷記念とついてますように、はい、この美術館は昭和46年、うん、1971年に大谷武次郎という方が、西宮市が美術館を建設するなら住んでる土地建物とコレクションを、寄付しましょうという話があって、その翌年、1972年11月3日に財団法人西宮市大谷記念美術館として開館しました。だから、大谷さんから寄付をいただいたということで、うん、大谷記念というのがついているので、
る
財団ですので西宮市立ではないということです。
なんですね、はい、これぐらいの規模の美術館だとね、本当に市立っていうのがうーんと思うんですけど、
そうですね、
個人の大谷さんが寄付してくださったという、めっちゃ太っ腹やなというところなんですけど、そうそう、ね、この大谷武次郎さん、どんな方だったんですか？
は
い、
寄付されるからよっぽど金持ちかと思うんですけど、実は大谷武次郎さんは、明治28年、富山県の聖徳村、今の親部市に生まれたんですが、はい、まあ、実家は貧しい農家で、まあ、小学校にも毎日通うことができなかったと言われています。で、お兄さんの米虎さんとともに、どちらも力自慢でしたので、はい、まず大相撲の世界に入ります。
うわ、すごい、すごい経歴ですね。
そうですね、はい、で兄弟揃って大相撲に行かれて、はい、武次郎さんは金ヶ崎というしこ名で、うん、東三段目まで行かれます、
はい、
ですからこの後の話ですけども、大谷さんが社長されたあ専務されてた大谷重工業、これが、まあ、全日本実業団相撲選手権大会で連続1位に輝いてるんですけども、はあ、まあ、その源はこの辺にあったのかもしれません。
はあ、なるほどね。
で、大正10年に、力士を辞めて、はい、武次郎さんはお兄さんと一緒に実業界に転身します、
はい、
で尼崎市の臨海部に工場があって、昭和15年に社名変更によってこの大谷重工業株式会社となるんですけれども、うん、この時にはもう全国第9位の大企業になってます。
あ、じゃあもうこの辺りからもうずっとお金持ちになられた。
そうです。もともと貧しかったけども金持ちになられて、で昭和43年にこの会社加藤競争で倒産するんですが、その後も、まあ、昭和電機現在の SEC カーボンの社長会長されて、
はい、
昭和45年には長者番付日本一色になられてます。
はあ、
でこれを言ったら皆さんすぐああと思うんですけど、お兄さんの米太郎さんは東京におられてホテルニューオータニ、これを作られた方ですので、まあビッグな兄弟ということになってます。
ご兄弟揃って素晴らしい、
そうですね、
ね、方々だったわけですね。へえ。でその大谷武次郎さんが寄付してくださったこの大谷記念美術館なんですが、 どんなものを、住んでらっしゃるお屋敷と、
ね、
あとどんなもの、
そうですね、当時住まれてた今の要するに美術館の場所ですけども、
はい、
土地がだいたい8000平米、それからお住まいが木造瓦葺きで一部鉄筋コンクリートで990平米ぐらい、それと美術骨董品が639点、
うん、
それから株式が300万株、それから現金3000万円と。で、資料によれば当時でももう時価総額は15億数千万円と言われてますので、今のお金に直して何もなるかという、
もう
ものすごいお金ですね。
本当に天文学的な数字の寄付ということですね。はい、いやすごいですね。でこの美術骨董品639点ですか、
はい、
これもやはりもうかなり値打ちのあるものが、
そうですね、個人の方の趣味で集められてますから、美術館として展示できる作品となってきたら限られてきますけども、うん、いいものをいっぱい持っておられます。
はあ、いやこれは本当にすごいですね。
そうですね、
西宮市にはね、いろいろと寄付をなさる素晴らしい方がたくさんいらしたわけですけれども、まあこの額は本当にピカイチというか、
まあ、本当阪神館、また美術館、県の県立美術館、今のじゃなくて、花田の森の方に王子にあった本があるぐらいで、ほとんど他にはなかったので、西宮市もどうしても美術館欲しかったですしね、
はい、
渡りの船ということで、美術館ができたわけです。
1972年に、
そうですね、
開館したわけですが、開館当時っていうのはどんな様子だったんですか。はい、
頂戴して1年後ですので、
はい、
お住まいだった日本建築のままで内部を改造して展示室を作ってます、
うん、あ、じゃあもう外観はもうほぼ変えずに、
だから入館される方は玄関で靴を脱いで上がって、で和室の中に展示ケースがありますの で、でそれを見て窓から日本庭園が見えるという、ユニークというか、和めるような美術館です
ね。そうですね、どなたかお知り合いの方のお家にお邪魔して
なん
か見せていただいてるみたいな感覚ですよね。これも美術館の中でも珍しい。
そうですね、
ね
ただ、珍しかったんですけど、やっぱり、作品が大型化してくると展示で、和室ではちょっと展示できないし、靴を脱ぐも大変ということで、昭和50年に新館、それから平成元年から全面的な改築工事にかかりまして、平成3年1991年1月15日に今の形になっています。で設計したのが日建設計、美術館なんかの設計は有名で、最近で東京スカイツリー、あれを設計した会社。
なるほど、
はい、会社の設計なんですけど、実は設計していただいた方は、与謝野久さん、言って与謝野鉄幹明子の孫です。
あら、じゃあすごいやっぱり芸術的な個性をお持ちの方ですから。
そうでしょうね、
ねえ、へえ、いやいや、いろいろ由緒ある。
そうですね、面白いものだと思いますよね。
ですね、へえ、じゃあこれはその建物としても非常に価値が見出されるというか。
そうですね、
ちょっと人気のあるところなんですか。
個人の設計者で売り出してはいない会社の設計なのでですけども、非常に面白いというか、建築を希望される方なんかはやっぱり勉強に見に来られる方も容器ありますね。
はあ、じゃあ今度いらしたらぜひこれは与謝野鉄幹さんと明子さんのお孫さんが設計なさったって思ってみると、これまたちょっとなんかね、
そうかもしれませんね、
感がちょっとすごいなってまた感動するかもしれません。ぜひそうやってまたこの建物も見ていただきたいんですが、さあその中に収められている、また飾られている、展示されているコレクションなんですが、これもねすごいですよね。
そうですね、ホールというのは閉まってたらただの箱、コンクリートの箱なんですけど、美術館休館しても美術館やと。なんでか言ったら、美術品という文化財を保存して次の世代に伝えるという、大きな目的の一つは閉まっててもやってるからですね。だから逆に言うと、そのコレクションを持ってない美術館というのはありえないと。
なんか貸しギャラリーみたいなものでなってしまうわけですね。
だからそのコレクションにどんな哲学を持ってるかということがやっぱり評価されることになってきますよね。
これはそれぞれその、美術館の、学芸員の方はじめ、
ね、
スタッフの方がこういうポリシーでみたいなことで集められるわけですか。
そうですね、
はい、そうですね。はあ、いやでも元々になっていますこの大谷武次郎さんのコレクション、 これがそもそもすごかったわけですよね。
そうですね、あの大谷武次郎のコレクション、そういうものはあの近代の、はい、ヨーロッパと日本の洋画油絵ですね、はい、それと近代日本の、日本のもちろん日本画ということになります。で特にこの作家好きやからというのではなくて、まあ大谷さんが集められていた時代、1950年から70年頃に、まあ、人気のあった作家の作品ということになりますね。海外のものではのクールベの眠る草刈り女があります。これは写実的な描写で非常に優れてますし、うん、デュプレの山村風景とともに、松方コレクションに含まれていたものです。
この松方コレクションというのは何なんですか？
神戸の、川崎重工業とか、はい、神戸新聞社の社長された松方幸次郎さんが戦前に集められていたコレクションで、はい、戦後、日本に帰ってくるんですけども、一部はこういうふうに売られたりして、それを、大谷さんが買われてたのにこの2点入ってます。
じゃあいろんな美術館に旧松方コレクションっていうのもいろいろとあったりするわけですか？
そうですね。
なるほどね。その他にもすごく有名な作家のものがたくさんあるんですね。
この時代ドランとかビュッフェミノーといった作家はいいのもありますし、はい、日本の洋画では梅原龍三郎の作品が戦前のものから集められています。それから林武や 小島善三郎、佐伯雄三のラフですね、それから小糸源太郎や岡鹿之助とかいうのも見事なですね、いい作品があります。
はい、
で日本画では特に美人画がいいのがあって、上村松園の3作と伊藤新水の6点、それからもちろん横山大観が河合玉堂、前田清孫といったような見応えのある作品がいっぱいあります。
すごいラインナップですね。これ
開館後はこの大谷コレクションを保管する作品、あるいは阪神館の作家とか現代美術、それから版画とかいうような分野も増えていって、今はもう1100点を超える収蔵品になってます。
すごいですね。でもね、それを全部いっぺんに見ていただくわけにもいかないわけで、これをどうやって今年こんな風にどうやってこれを見ていただくかっていうのが、やっぱりこう森田先生をはじめ皆さんのこう知恵の出しどころっていうか、こういう柱でこんな展覧会をやるぞっていうのを、これかなり前から決められる。
そうですね、だいたい展覧会も3年ぐらい前から、長いともっと前から研究したり、あるいはいろんな事務作業を始めていくわけですけども、一応現在大谷美術館としては展覧会4つの柱を考えています。
4つの柱、
はい、もちろんそれは1番目は大谷コレクションを、これを順番に紹介していくという展覧会です。それから2番目が、西宮を中心に阪神館の、現代あるいは古今昔の作家も含めて紹介していこうと、はい、阪神館に焦点を挙げた展覧会、それから毎年初夏に開催してます現代美術、はい、今の時代の美術の動向を見知ってもらおうと、それから、ボローニャ国際本原画展が最初そうやったように、またこの秋には、リメッコしますけども、普段美術館にあんまり関心のない方にも、気軽に、美術館に来ていただこうというような展覧会、その一応その4つを、3年ぐらい前からこの年にはこれでしょうか、だからこれと組み合わそうかというようなことを、相談しながら決めていくわけです。
でも本当に洋画ファンの方、それから日本画ファンの方、それからついこの間も私ちょっとお邪魔させていただいたんですが、スイスデザイン展をやってらっしゃいました、はい、あれなんかもはーとか思うような、そういったファンの方、それぞれもうこの大谷のファンになっていただいて、いろいろ違う回にも来てもらって、またこれもいいなみたいな感じで、ここでやるものにはぜひっていうそういうファンの方が随分ついてらっしゃるみたいですよね。
今回スイス展もそうですね、デザインをどんな風に見せるんかなということで、非常に意外性があったし楽しかったという、とも聞いてます。
そうですね、じゃあそういう意味で本当にただただ収蔵品を見せるというのではなくて、他にもいろんなものを含めながらどう見せるかっていう、
そうですね、どんな風に来ていただくとかいうのはやっぱり大事なことですよね。
そして大谷記念美術館といえばもう原画展ですよね、イタリアボローニャの国際、ね絵本原画展、
はい、
これももちろん今年も、
これも1978年から始まってますから、はい、今年で36回目 ということになります。
36回目ですか、
はい、イタリアボローニャ国際絵本原画展ということで、はい、もう、36回目ということで、途中抜けたりしてますんでね、
はい、
あの今親子3代でファンの方とか、はあ、親子2代で3代です来ていただいて
親子3代、はい、
それから、はあ、あの大谷でこの 展覧会見てあの絵本作家になりたいということで、
はい、
あの実際絵本を出版するようになった方もおられます。
はい、あのミヤタンを、はい、あのデザインしてくださってるあの高井義和さんもも うここにね
何回も
常連で
されてますね。
ねえ、ということなんで本当にすごい方々が、まあ、このエントリーなさってしかもこう選ばれるというのはこれ大変な多分ね。
そうですね、あの
絵本原画展なんですよね。
結局あのボローニャいう、まあ、イタリアの古い町、まあ、世界で一番古い大学のある町ですけども、
はい、
そこであの世界で唯一なんですね、子どもの本専門の見本市、うん、ボローニャブックフェアというの、それにあのイラストレーションコンクールというのがあって、そのコンクールの入選作で構成してます、はい、でこのコンクールはあの5点1組にしたイラストを出したらもう誰でも応募できる、すでにもう絵本になっとってもいいし、これからなる人でもいいし、これから目指そうという人でもいいし、それから出せば公平に審査してもらえるということで、
はあ、
毎年もう70数カ国ぐらいから来て、
うん、
日本人の方も毎年10人前後は入選されてますね。
そうなんですか。
特に、イタリアと日本人と韓国が多いかな今、まあ、それぞれあの見ていただいたらその国によってあの、うん、絵本の感じが違いますしね、
はい、
そんなも含めて楽しみだなと思います。
ち
なみにこの展覧会の国際絵本原画展と名付けたのは大谷美術館が最初になった時に名付けてます。イラストレーションコンクール作品展じゃ面白くないので。
そうですよね、なんかグッとこう風格が上がりますよね、うん、国際絵本原画展っていうのは。
そうです、
はい、
で今年もあの8月の20日から9月25日まで、
はい、
それで本体 の、 あのイラストレーションコンクールそのものが50回目となりますので、まあ、それを記念した展覧会もしたいなと思っています。
そうなんですか。
サイン会も考えてますね。先ほどあの、はい、松井さんおっしゃったのひょっとしたら宮田も来るかもしれません
いいですね。そうなんとなくあのぜひぜひあの親子3代皆さんでね来ていただいたらなんかほっこりします。
毎年3万人突破するぐらい来られるので、1万人2万人3万人目の時は、記念品を理事長のある市長からお渡ししますので。
そうなんですか。
それいつになるかがね
難しいですよね一番目にはもらえないんですから それやったら3日前ぐらいから並ぶのいなみたいに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、じゃあ、まあ、今年もあの日本人の方の作品もちろん
10人です。
そうですか。
そうですね、はい、うん、2年続けて入選された方もあります。ただ残念ながら今年はあの西宮の方はおられなかったので、
はい、
ちょっと残念なんですけど。
なるほど。でもあの本当にアマチュアの方もプロの方も、
ね、
等しく同じ土俵 で、
ね、そうそうそう、
こう審査してもらえるっていうのは、はい、素晴らしい、ね、会ですよね。
そうそう、特にあの先ほど申し上げましたけどもあの、うん、国によってやっぱりあの漢字が全然違いますし、
はい、
同じものを表現しとってもあの例えばあの赤ずきんちゃんでも構わないので、いろんな国の人がもう自分なりの絵本を作ってみるんですね、赤ずきんちゃんを。そうするとやっぱりお国柄というかその考えてることが分かってくるというか、見えてくる違いがねいうのもあります。
じゃあその国のこう文化だったり、
ね、
習慣だったりいろんなものが織り込まれていくということ で、
で、
で、じゃあこう見比べてみるっていうのも大変面白いかもしれないですね。
そうですね、
へ、
まあ、いろんな見方ができますね。
そうですよね、あの子供さんは綺麗とかわーかわいいとか言ってねもうわーって言ってはりますけど、まあ、そのお母さんそしてねそのまた親のおじいちゃんおばあちゃん世代の方はなんかこういろんなそういう深いところもね考えながらご覧いただくと。そう
そう、
ね、
でまあそれとあともテクニック、まああのね、油彩とか水彩で描いてるのは分かりやすいんですけども、最近コンピュータグラフィックスが増えてますし、
はい、
混合技法とかで描かれて一体どないして作ったんかなというのが我々は見とっても分からない、本人に聞かんと分からないようなのが、だからそれをどないして作ったのかなというふうに見るのも面白いかもしれませんね。
はあ、そんなにやっぱりこういろんなテクニック技法が今や、
ね、今ありますね。
はあ、じゃあもう本当にこれはぜひ足を運んでいただきたい、ね、8月の20日から9月の25日まで、もうおよそ1ヶ月間に、
ね、そうですね、
本当にたくさんの方に
ぜひ来 て,
き て, 来てくださる、来ていただいているあの原画展ですから、今年もぜひお出かけいただきたいと思います。さあ、そしてあのね、大谷記念美術館はお庭も見事でございまして、だからあの展示をご覧になった後、お庭をじっくり見ながらほっこりしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、あの特にあのロビー入っていただいた正面にはその水の流れで庭が、あの池があって、
はい、
その緑一面の庭園が見えます、うん、まあ、あの一幅の家のようだと言われてますけども、あの実はまさか展覧会見ずに、あの庭だけ見て帰る人がおられるんですけど、まあそこは無料ですから
お庭は無料、はい、構いません
けども、
う
ん、まあ、できれば展覧会見ておいただきたいんですけどあの本当あの1月に老梅が咲き出しますので、
はい、
まあ、毎年もう咲いてますかいう問い合わせあるぐらい、まあ、人気ありますし、それから梅が咲いて椿があって花裾があってシャガがあって、もうすぐあの梅雨時はアジサイ、
はい、
から夏にはサルスベリとか、まあ、暑いですけどねそれから秋にはもみじということで、はい、もう四季それぞれの花が、あのそしてまあ年中緑の松ということで見どころです。でこの前もあのカモが飛んできてましてね、
どこから飛んでくるんでしょう、多分宿
場から飛んできて
は
にはなんか仲良くあの池の真ん中の岩の上に泊まって、
ちゃんとここに素晴らしい池があるぞっていうのがちゃんとニュースでカモ連中に伝わってるんでしょうかね。
だからもうあの、まあ、いつもの野鳥ね、あの、うん、もちろんあの海にウグイスというですよね、はい、ですけど、あの本当四季折々に野鳥も来てますので、
うん、
それも楽しめると思います、
まあ、本当本当にあの綺麗に手入れされたあのお庭を見るのも本当にあの一見の価値ということで、お庭もぜひ合わせて、だからあの作品をご覧になる時間だけではなくて、お庭をご覧になる時間もぜひ ね、
そうですね、
プラスしてお出かけいただくといいですよね。
特にあの意外と知られてるんですけど、あの現代彫刻の作品、これを 庭に置いてますので、
11
点ありますので、
うん、
なんて見つけられるか
この間ね教えてもらったんですよ、あの芸術は爆発だの方の作品があるそうで、
そうですね、
ね、であのいろいろあここですって教えていただいたんですが、あのちょっとこう太陽の塔、
ね、そうですね、
やっぱ岡本太郎さんはあのモチーフっていうのはとても好きでらっしゃる
んですか。そうですね、あのちょうどあの時期のそうですね、あの顔の作品はそうですね、
あれがちょっと不思議な場所にあるんですというわけで、あのぜひお庭を散策なさって、 はい、あのその作品も見つけていただけたらいいかと思いますが、他にも合計11点ですか。
はい、そうですね、はい、あります。あの大谷さんの銅像もあるんですけど、それは、まあ、あの美術品ではなしに彫刻作品ではないので、はい、それはカウントしないで、
11点、はい、ぜひ見つけていただきたいと思います。というわけで、さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
はい、西宮市大谷記念美術館開館した年は何年でしょうか。
はい、これは西暦でもいいですし昭和でも OK ということでございますが、寄贈されて明くる年に、
そうですね、
開館したと、はい、ということでございますので、そのオープンの年度を、何年っていうのをお答えいただきたいと思います。さてあのね、森田先生は西宮ロットエガロンヌ交流市民の会の会長でもいらっしゃいまして、ここではやはりそのフランスの絵画のなんかこううんちくを語られたりということもあるわけですか。
まあそれもありますし、あの、あのロッテガルのアジャン市が県都なんですけど、はい、アジャン市にもあのいい美術館ありまして、あのフランスはあの地方文献で、あの全部ルーブルじゃなしに地方にも国宝、日本でいう国宝級の美術品をあの貸してると ということで、アジアもあのビーナス図を持ってますし、
ええ、
あのニューロンのビーナスはちょっとでかすぎて、はい、あります。これは可愛らしいビーナスを持ってますとか、ゴヤの作品とかって、その美術館とのまあ交流もしたいなと思いながら、
はい、
やってます。
そうですか、まあ、本当にあの、ね、西宮市の大谷記念美術館にはいろんな収蔵品があるんですが、さあその中から来週はあの洋画編ということで、まあ、あの海の向こうの作品をいろいろとまあご紹介いただこうと思います。でもあの本当にあのただただ美術館というとちょっとこう敷居が高いなとね、今まで思ってらした方が、大谷記念美術館に行くと意外となんか馴染めるかもしれないと思われる方が多いと伺ったんですが、
そうですね、そう言っていただけたら、うん、あのありがたいんですが、まあ、本当はあの美術館って別に気が楽に来ていただいて、うん、自分が気に入ったものを見つけてもらえればいいのだって、あのこれが美しいんですよと言ってるんじゃないし、この展示したものの中に自分が気に入ったものを、美しいものを探してもらったらいいと思いますので、気楽に来てくださいということです。
なるほどね。
ただまああの、ね、触ったりとかされると騒がれたら困りますけども、他の方の邪魔になりますから、
はい、
ただもう自由に見ていただいて、こんなんなんで飾ってやるの大したことないやないのという見ていただいてもいいし、
はい、
これは綺麗ねという、なんでそれがいいと思ったのかっていうようなことを、
素直な心で受け止めればいいんですよ ね,
すね、は
い、これはすごい名画だからみたいな感じで、っていう風な感じで見るのもまあ一つの見方ではあるんでしょうけれども、なんか私こっちの方が好きとか、いやこれがいいなみたいな、そ う,、ね、そういう感覚で気軽にお越しいただくといいんですよね。
そうですね、そういう風に見ていただいたら、
ね、そしてあの大谷記念美術館の場合はあの入りましたら本当に真正面にお庭が見えて、であそこは写真撮影 OK、
ロビーを飛んで OK です。
ロビーはね、だからもうそれだけでもね、なんか素晴らしいあのカメラで、写真を撮っていただけると思いますし、
あのお庭 の,、うん、あの花も撮っていただいていいですし、
はい、じゃあその彫刻も撮っていいんですね。
そうそう、野外のはいいです、はい、
野外のは OK ですかじゃあぜひその岡本太郎さんの彫刻も見つけていただきたいと思いますが、まあ、そんないろんなその楽しみ方ができるということで、美術館っていうのはもう本当に閉ざされたその部屋の中で飾られたものを見るというだけではない、美術館の楽しみ方っていうのも、ね、いろいろと教えてくださってるみたいですよね。さあそして今年は秋にマリメッコ展があるそうで、これまた楽しみやなと思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、
そうです、ね、
あの布の、ね、
そうですそうです、
お花のあのマリメッコですよね。
そうです、フィンランドのそうです、ね、デザインですね。
ねえ、それが美術館で展覧会として行われるっていうと、これどんな切り口でまたどんな飾り方をしてくださるのかっていうのがすごい楽しみ。
ぜひ楽しみにしていてください
そうですね、ということで来週はじゃあ洋画編ということで、また素晴らしい絵のお話、美術館のお話たっぷり伺いたいと思います。西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題してお届けします。今月の1ヶ月間ですが、ゲストティーチャーは西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんでした。どうもありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。